にちは。今日は、ローマ人への手紙というところから、初めの一歩ということで、ローマ人への手紙一章の一節から四節を覚えてみたいと思います。できるだけ初めての方にも分かりやすいように話してみたいと思うんですけれども、で、今日のところで復音と復活ということを中心に覚えてみたいと思います。このローマ人への手紙、もちろんローマのクリスチャンたちに宛てて書かれた手紙ですけれども、この中で最初の一節から四節を通して福音、良い知らせということですね。毎回この福音、良い知らせのことをお伝えしておりますけれども、そのことがここで少し出てきますので覚えてみたいと思います。最初お読みします。一節から、キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出され使徒として召されたパウロから、この福音は神がご自分の預言者たちを通して聖書にあらかじめ約束されたもので、御子に関するものです。御子は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活により、力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエス・キリストです。ここから、何回か少し覚えてみたいと思うのですけれども、この中で初めて読んだ方はこれを読んでですね、あ、そうかと分かる方はまずいないのではないかと思います。まず用語からして、このちょっとあまり聞き慣れない言葉がたくさん出てきますので、最初は何のこっちゃっていうですねことになるかと思います。で、今日は、その中でもこの福音という言葉が一節の中で出てきます。キリストイエスのしもべ、神の福音、福音じゃなんだということですね。この福音という言葉、あんまりこの私たち日常会話で福音がね、福音でね、福音がと、あんまりそんな会話はしないと思います。で、ちょっと固い言葉のようですね。良い知らせと言った方が分かりやすいかと思います。グッドニュースということですね。この聖書の中には特別なこのグッドニュース、良い知らせがありまして、それをここでは福音と言ってるわけですけれども、その福音のために選び出され使徒として召されたパウロから、で、2節でこの福音はと書いてあります。で、この福音についての説明が少し書いてあるわけです。あと分かりづらい言葉もただ出てきますけれども、その辺はおいおい覚えていただいて、今日はこの福音ということを中心に覚えてみたいと思います。で、この福音とその後に4節のところで、聖なる霊によれば死者の中からの復活により、この福音と復活、この2つを、今日は特に覚えてみたいと思います。それで、この良い知らせ、福音でありますけれども、じゃあ何が良い知らせなのかとですね、いうことで、そんなにいい話があるのかいとですね、いうことで、その良い知らせとは何かということを、特に覚えてみたいわけですけれども、この、今日はここを中心ですけれども、別の箇所、この聖書の後の方の、コリント人への手紙第1の15章の3というところにはこう書いてあります。私があなた方に最 最も大切なこととして伝えたのは、これがここで、書いてありました、先ほど書いてありました福音ってことですね。最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたことと続いていますけれども、最も大切なことだということですね。何がそんなに大切なのかと言いますと、この後に私たちの罪のために死なれたこと、これがこの最も大切なこと、私たちにとって最も大切なことは、そういうことよりお金とか、ね、命とか、まあいろいろ別のことがあるんじゃないかとですね、言われるかもしれませんが、この聖書ではこの私たちの罪のために死なれた、この罪ということが大変な問題なんだということを私たちに教えてくれています。というのは、この私たち、この地上で生きた全てのことについて、私たちにこの命を与えてくださった、先ほどのところでは神の福音と書いてありまして、この神という方ですね、神というのはその辺にあるこの石で作った神様とか木で作った神様とか、何か分かんないそういう人間が作った神様と違いまして、この聖書の一番最初に、初めに神が天と地をあらゆるものを作られた、そして太陽も月も地球も、そして地球上のいろいろな生き物を作って、そして私たち人間、このすごい体も作った神様がいて、その神様が私たち一人一人に命を与えている、その神様は私たちこの地上で生きた全生涯について裁かれますというですね。そしてその神様の前に私たちはみんなこの罪がありますというんで、この罪によって裁かれて、大変その後大変なことになるとですね、そのまま言ったらば大変なことになる、そのことを聖書は私たちに教えています。しかしその罪を解決する方法がある、それがここで書いてあります。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれた。ですからこの身代わりですね、こう私たちの罪のためと書いてありますけども、罪の身代わりとなってあの十字架で死んで、この後書いてありますけど、よみがえられた、復活した、そのお方がいるので、この方を信じれば罪が許されます。そのためにわざわざこのキリストという方が来てくださった。そしてこのキリストという方について、先ほどのローマ人への手紙ですと、この神の子と書いてあります。すごいことが書いてあるんですね、この聖書っていうのはですね、ちょっと私たちが、考えられないようなですね、驚愕すると言いましょうか、そういうとんでもない、考えられないような、私たちからするとそうなんですけれども、この宇宙も救って私たちに命を与えてくださっている神様が、私たちを罪から救ってくださるために、ここで書いてありますように来てくださって、そしてあの十字架におかかりになって身代わりとなって死んでよみがえってくださった。でこのよみがえったっていうこともまた一つ重要なことで、今日のテーマであります復活でありますけれども、よみがえりっていうことですね。復活っていうことは死は終わりではないということなんですね。このキリスト 今世界でただ一人この死んでよみがえると言われていて、その通りによみがえったこの唯一の全く罪のない方、この方キリストが死を打ち破ってよみがえった。それまではそういうことなかったんですけれども、この方が来て初めて死に勝利して、死は終わりではないんだということを明らかにしたということですね。ですから死んだら終わりだと気軽に考えてはいられないということで、この方がよみがえった復活した以上死の跡があるということですね。それをもう一箇所別のところで覚えたいのですけれども、このヘブル人への手紙の9章の27というところには、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると書いてあるわけですね。この一度死ぬことっていうのは、みんなわかると思うんですね。まあ私たちの身の回り見ても、みんな、一度死ぬ、これ確実であると同様に、死んだ後、死後に神様の裁きがありますよっていうことを聖書は私たちに教えているわけです。キリストがよみがえった以上、このことは確実ですということなんですね。このキリストという方がよみがえらなかったら、そういうことはどっちか分かんないって言えたかもしれないんですが、もうよみがえって死に勝利してよみがえって復活してしまった以上、もう分かんないとは言えなくなってしまった、はっきりしてしまったのですね。ですから必ず死ぬことが確かなように、死んだ後神様の裁きがあります。私たちに命を与えてくださっている方は、私たちの生涯を死んだ後必ず全部調べて裁きますよ。でその神様の前に完全に罪のない人、正しい人は一人もいません。だから準備をしなさいと私たちにこの聖書を教えてくれているわけです。でちゃんとそのための準備を、この私たちに命を与えてくださった神様が用意してくださいました。そのことをこの福音、良い知らせと呼んでいるわけですね。ですからこのことがなかったならば、えらいことになる、大変なことになるわけです。でも私たちに命を与えてくださっている方は、私たちをとんでもないほどですね、驚くべきほど愛してくださっていらっしゃって、この聖書でこのキリスト、神の子と呼ばれるこのお方、神の子であるこの方が私たちを救うために、神ご自身であるのに人となって、あの十字架に私たちの罪を代わりに負って、信じる者を救うために今から約2000年前に来てくださいました。ですから今日のこのところでは、福音、良い知らせは私たち一人一人にとって最も大切な、そしてどうしてもなければならない大切な福音、救いであるということです。ですから この方を知って、そしてこの私たち一人一人自分の罪の問題をちゃんと解決して、私たちに命を与えてくださった神様の前に今準備をするっていうことが最も大切なことだっていうことですね。その福音、そして先ほどのローマ人への手紙の一章の二節見ますと、この福音は神が、この神という方ですね、神がご自分の預言者たちを通して聖書にあらかじめ約束されたものですということですね。そしてこの方は4節で、聖なる霊によれば死者の中からの復活、蘇ったということですね。死に打ち勝った、そして力ある神の子として公に示された方、まさにこの方は神の子だ という神ご自身だということがはっきりしたということで、その私たちの主イエス・キリストです。まあびっくりすることですね。あの十字架にかかったキリストはまさかそんな方とは大抵の方は思っていないのですが、私たちがこの世を去った後びっくりしてしまうことになりますね。こんなすごい方だったんだっていうことに。でも それでは遅すぎます。今という時にこのイエスという方がそんなにすごい方なんだ、こんなに私のためにしてくださった方なんだということをぜひ、今という時にですね、知って、そして自分の救い主として受け入れていただきたいわけであります。今日は以上です。